はい、どうも皆さんこんにちは。愛と聖書と人内と LGBTQ プラス、LGBT を読み解くクイアスタディーズ入門第3回でございます。森山則隆さん2017年ちくま新書ということで、そのクイアスタディーズっていうのが、そのいわゆるこう異性愛規範みたいなものを前提とせずに、ジェンダーというものを読み解いていくという、分野、学問分野というのかな、そういうものなんですよね。で、その知見を学ぶことで、なんていうかな、なんで差別がいけないのかな、差別がいけないなんてみんな分かってるんだけど、その無自覚の差別ってのがすごくあって、で、その無自覚な差別を象徴することが、私は LGBT に偏見とかないんですけど、でもなんかこういう問題もありますよねとかって言っている、その後半はもろ差別だったりするみたいな話があって、そういう風にならないためには、そのクイアスタディーズというものが辿ってきた歴史とか、ね、そのゲイの方々が、その、亡き者にされてきたね、歴史があってね、で、その後天的な病気だとかっていう、もう今科学ではね、否定されている、そういうことを振り回す、人たちに、まさにこう、転校療法という形で、まあ、あれは、もう差別というよりも僕は犯罪でいいと思うんですけどね。まあ、カナダではね、実際法律で禁止されてますし、まあそういうですね、その、まさに偏見に基づく、抑圧を受けてきて、で、ゲイの方々がそれに対して戦ってきて、で、ストーンウォールっていうですね、1969かな、の、まあ、あれがまあ、きっかけとされてるけど、実はまあ、その前にも、そういった事件とか事例っていうのがあって、で、まさにこう、私たちはここにいるんだ、ね。で、私たちはね、その、この世に生まれたんだと。で、それは私たちの、なんていうのかな、罪でもなければ、なんだろう、その、選んだことでもなければね、それをもとに、なんで我々が、その、まあ、人権がないのかってことですね。端的に言えばね。で、差別や偏見にさらされ、またカミングアウトすることすらもままならない状況が生まれてるんだ。そういった戦いをしていった、歴史を知ることで、我々は、まあ、僕みたいなストレートアライの人は、無自覚の差別や偏見から自由になっていく。僕は責任があると思います。はい。なので、まあ、一緒に皆さんと学んでいければなと思ってます。まず133ページ。まずは、クイアスタディーズの基本的な視座にはっきりと基づき、なおかつクイアスタディーズがフェミニズムの強い影響のもとに生まれたことがわかる2つの概念を検討します。ジュディス・バトラーの提示したパフォーマティビティという概念と、イブ・コゾフスキー・セジウィックが提示したホモソーシャルという概念です。このね、パフォーマティビティとホモソーシャル、めちゃくちゃ重要な言葉で、まあ特にまあ、ホモソーシャルの方が今は割と使われることが増えたと思うんですよね。まあ僕もその勇敢人類とかで語りましたけど、まあ松本人志問題の僕は問題の根幹にあるのは僕はホモソーシャルだと思ってます。つまりその男社会の中にあるその女性蔑視、そしてその、プラス同性愛蔑視ですよね。それがものすごく底はかとない、なんていうのかな、男コミュニティっていうのかな、マニッシュっていうの、英語で。だからその、男してる、その集団の中に、立ち込める、その、俺は愛、ね、何人とやったんだとかですね、で、そのちょっと仲がいいと、お前とお前できてんじゃねえのか、うわ、気持ち悪いみたいなやつ。あれ全部ホモソーシャルってやつで、まあ、有害な男性性なんですよね。そして、そういったものが社会を歪めるわけよ。で、そのホモソーシャルっていう概念も実は、フェミニズムの考えとすごく連続性があったりするのね。で、まあ、ぜひですね、皆さん、もし興味ある方は、バービーっていうですね、映画を見ていただきたいかな。去年めちゃくちゃ話題になった映画なんですけど、バービーは本当にホモソーシャルとは何かっていうことをめちゃくちゃ学ばせてくれる、いい映画なんで、おすすめでございます。で、最初の方のジュディス・バトラーのパフォーマティビティなんですけど、このジュディス・バトラーって人はすごく、このジェンダー研究史に、おいて重要な人で、僕まだね、読めてないんだけど、本を買っ ってあって、で結構定本なんですよねこれがね、ジュディス・バトラーのジェンダートラブルっていう本かな、あのこれがすごく重要な本で、もうあらゆるところで引用されてるんで、でそのこの人が言ったのがパフォーマティビティっていう概念で、パフォーマティビティっていうのは、まあそのジェンダーっていうのがなる、コンスタティブとパフォーマティブっていう概念があって、これはその言語学の分野なんですよね。で言語学でコンスタティブなのかパフォーマティブなのかで、ジェンダーはパフォーマティブなんだっていう、一体何言ってるか分かんないでしょ、これから説明しますね、134から135ページ、パフォーマティビティね、ジュディス・バトラーの、言語学者のオースティンは言語の辞書的な意味の伝達だけでなく、それ自体行為でもあるような言語使用のスタイルがあり、また両者は厳密には分けられないと考えました。彼の研究室は14階にあるという発言は、まさに彼の研究室が14階にあるという事実を意味していて、それは各語の辞書上の意味を正しい文法知識で連結させた意味そのままを伝達しています。ね、だから彼の研究室は14階にあるっていうこの言明は、その辞書通りそのままそれ以外何も言ってないってことですね。で他方、私は明日14時に研究室に行くことを約束しますという発言は、約束するという事態の記述ではなく、それ自体が実際に約束するという行為です。で言語学者のオースティンは前者をコンスタティブ、これね、事実確認的っていう意味の英語なんですけど、コンスタティブな発言、後者をパフォーマティブな発言、これ行為遂行的って訳されるんですけども、で、発言にはそのコンスタティブとパフォーマティブがあるよと、ね、そのようにオースティンという言語学者は区別したんですね。でさらにオースティンは、足元に猫がいるよが単に猫の存在を記述しているのではなく、その猫を踏むなよという警告にもなるように、発言をコンスタティブなものとパフォーマティブな、この2種類にはっきりと分けることはできないと指摘しました。だから足元に猫がいるよっていうのはコンスタティブでもあるわけですね。その事実以外のことは意味してないですから、厳密には。だけどそれを文脈に位置づけた時に、それ気をつけてねってことを意味するんだれば、それはパフォーマティブでもあるわけだから、一つの発言がパフォーマティブかつコンスタティブってことも往々にしてあるよっていうのが、このオースティンという言語学者が言ってることね。だからまさに、志村後ろっていうのはコンスタティブであり、パフォーマティブなわけですよ。ね。だから、ね、後ろからなんか、イカリア長介が、たらいを落とそうとしてるときに、それを見てる人、ドリフのね、あれを見てる人が、志村後ろっていう、あの昭和のくだり。で、あれは、志村後ろに危機が迫っているぞというコンスタティブな発言であると同時に、気をつけろよというパフォーマティブな発言。だけども、たらいはいつも落ちる。志村は気づかない。だからもう何重にもパフォーマティブなんですよね。で、続き読むね。デリタは、オースティンが、コンスタティブという表現を用いるときに想定している辞書的な意味というものに疑問を投げかけます。このね、デリタっていうのはジャック・デリタっていう人で、この人はそのフランスの、ポスト構造主義というですね、まあ、思想家の一人で、まあ、その言語学者ですね、そのデリタもね。で、このジャック・デリタっていう人も非常に重要な、思想家でございます。で、この人は辞書的な意味というものに疑問を投げかけます。語や句は繰り返し使用され、かつその使用は一度として同じ文脈を持ちません。私たちは何度でも猫という言葉を使いますが、その文脈はいつも違います。さっきはミケ、今度はタマというように、指している猫が違うだけではありません。いつどこで誰に向かって発するか、呼びかけなのか質問なのか独り言なのか、それらの要素が全て一致することは絶対にないのです。一度使用されたきり二度と使用されない使い捨ての語や句を想定しても、それはどんな状況でも習得できないので、さっき使ったその語句を繰り返し用いて意味を尋ねることすらできないのです。何せ一度しか使えないのですから、そもそも無意味ですと、ね、だから一度 使用されたら二度と使用されない使い捨ての語訳を想定してもそれはどんな状況でも習得できないのでそもそも無意味ですと。であるならば語や句はその意味が異なる文脈に流用されてしまう、つまり安定した辞書的な意味がほころびることによってむしろ成立可能となっているのです。言語が辞書的な意味のほころびによって成立可能となるのならば、言語の根本的な特徴はむしろ辞書的な意味を超えてしまうそのパフォーマティブな側面ということになります。想定ないし意図されている意味にとどまらないような意味を伝達してしまうことこそ言語が言語として成立していることの証拠だからですと。まあ割とこうね抽象的な難しく聞こえるかもしれない話なんですけども、まあそのデリタっていう人がその言語とは何かっていうのを突き詰めて考えていくときに、そもそもその言語って常に生成的だっていうわけよ。だから例えばさ、そのやばいっていう言葉ってほとんどの場合今良い意味というかやばいぐらいうまいって使われるけど、もともとのやばいはあのこれ語源とか忘れちゃったけど、あの危ないとかちょっとネガティブな意味だったわけですよね。あるいはその英語でも例えばラッパーの間でイルっていう言葉があって、これ病気っていう意味の言葉なんですけど、イルっていうのはめちゃくちゃかっこいいという意味に使われたりするわけ。だから反転してんすよね。でこれって結局言語が言語として生成し続けてるからそういうことが起こるわけで、で今から100年後もう一回やばいはネガティブになってる可能性もあるわけだよね。でだから言語って生き物なんだよね。だからそもそもそのなんていうかな、虫ピンで刺すようにして言語の意味を固定するっていうこと自体が無意味で、むしろ言語っていうのは常にパフォーマティブでしかありえず、そのパフォーマティビティっていうのは、その辞書的な意味を超えた時に発揮されるんだっていうことを言ったのがジャック・デリタという人なんですね。次いきますね。で、バトラーに来るんですけど、ジュディス・バトラーね。136から137ページ。繰り返されることで通常の用法を外れたものが伝達されてしまうという言語のパフォーマティブな特徴は、ジェンダーにも当てはめられるとバトラーは考えました。だからこのバトラーという人は、その、言語学者のオースティンおよび、ジャック・デリタですね。思想家のジャック・デリタのその概念をジェンダーの分野に援用していくんですよ。そういう、なんていうの、そういう学術研究を行った人ね、バトラーは。で、バトラーは、言語のコンスタティブな意味とされるものは絶えずズレを生みつつ反復される、つまりパフォーマティブに算出される言語使用の最大公約数的特徴に過ぎないと考えます。つまりそのコンスタティブな意味って辞書的意味ってことなんだけど、辞書的意味ですらそれってパフォーマンスティブに、さっき言ったようにダイナミックに生成され続ける言語のなんていうかな、ある種のスナップショットっていうか、だけどそれもまた変わるかもしれないものの一なんていうかな、その瞬間を捉えたものに過ぎないっていうのかな、ね、多くの人はこう考えるよっていう今のところっていうことに過ぎないんだと。ね、未来英語をこの意味で固定したってことにはなんないんだと、言葉ってそもそもね。でしかしこの意味はあたかも実際の言語使用の前から存在している、すなわち辞書に先に書かれてあったかのように見えるのです、ね、これが言語の特徴だよね。でバトラーは男らしさ女らしさもまたまさにそのようなあらかじめ決まっていたかのように見えるものに過ぎないと考えました。で、この辺からだから、クイアスタディーズの本領発揮なんですよ。ね、だからその意味っていうのを構築していったときに、そもそも男らしさ、女らしさってアプリオリにって哲学の言葉で言うんですけど、前提なしに素定しちゃっていいの？そもそも男らしさ、女らしさっていうのも、文化がその言葉を繰り返し使ってきた結果、今たまたまそうなってるだけなんじゃないの？っていう疑いを挟んだのがこのバトラーという人ですね。でバトラーのパフォーマティビティ概念は1980年代を通じて整理されてきたセックスとジェンダーの二分法に異議を唱えることで、 フェミニズムの営みを大きく前進させることになりました。セックスは生物学的な性差、ジェンダーは社会的な性差と説明され、後者は可変的で改善の余地があるが、前者は身体の作りの違いなので変えようがないと説明されてきました。しかし、バトラーはこの変えようのなさは、身体や性に関する我々の言語使用の最大公約数的特徴なのであり、辞書的な意味は意味を超えるという言語のパフォーマティブな特徴ゆえ、もしかしたらこの変えようのなさもずれたり、ほころびたりするかもしれないと考えました。この発想を象徴するのが、セックスは常に、すでに、だから、セックスは常にすでにジェンダーなのだ。これ、バトラーの1999年の、著作の言葉なんですけど、この、なんかね、セックスは常にすでにジェンダーなのだっていうのは、めちゃくちゃこの、クイアスタディーズの分野で、なんていうかな、ものすごい有名な言葉らしいですね。僕もこの本で知ったんだけどね。で、このバトラーの、でね、セックスは常にすでにジェンダーなのだというバトラーの書いたものの中で、おそらく最も有名な表現です。で、体の変えようのなさが実際は反復の中で生まれる最大公約数的特徴に過ぎないのなら、結局女性の体で生まれたのなら、その体に応じた女性としての特徴、かっこ女らしさ、はてな、かっこ閉じる、があるのは当然という変えようのなさに依存した乱暴な議論をそのまま受け入れる必要はなくなります。バトラーの議論は普遍の生物学的かっこつき性別という発想への批判に哲学的根拠を与える役割を果たしたのですと。ね、ここもまあ割と抽象的な話でね、難しく感じる方もいるかもしれないですけれども、まあなんだろうな、僕なりにパラフレーズするとね、まあセックスは常にすでにジェンダーなのだっていうのは何かっていうと、つまりそのセックスとジェンダーの二分法ってのがそれ以前はあったのよ。セックスってのはその、要はその生物学的性だよね。出生時の性というふうに表現されることもあるけど、まあ要は、お医者さんがおぎゃーと生まれて、その股の間を見て男の子ですね、女の子ですね、というふうに私有鑑別を行っていった結果、我々に最初に貼られた性っていうのがセックスじゃわけですよ。でもここでも実はインターセックスとか、ね、男性生殖器がついてって、その人には実は卵巣もあったっていう、そういうケースだって今まで何度もあるわけだから、実はそれも物事を単純化しすぎてるんだけど、あえてそういったインターセックスのことを考えなければ、その男女二分法っていうのは生物学的には男女二分法は通用するんだよと。だけどジェンダーっていうのは社会的な性であって、でこのジェンダーっていうのを言い始めたのは、まあ、ミシェル・フーコーという、まあ、重要な人物なんですけど、でこのジェンダー、社会的な性っていうのは構築されるものだから、ね、例えば、まあ、前回のシリーズでも紹介した、ネイティブアメリカンのね、その中性的な役割を果たすという社会もあるわけですよ。で、あるいはそのインドのヒジュラとか、ね、その女装する男性っていうのがもう文化の中に組み込まれている社会だってあるわけじゃないですか。でそうするとその男女二分法っていうのはむしろその社会が作り上げていくもので、でおそらくそのイスラム圏の男性女性像は違うね、とキリスト教圏の男性女性像は違うでしょ。でもしかしたらカトリック圏とプロテスタント圏でも多分違うと思いますよ。マリアがいるかいないかの差って大きいからね。であとその日本と中国でも違うでしょうし、日本と韓国でも微妙に違うでしょうしっていう、そのジェンダーって結局社会が作るものだからね。だからそれってその二分法では捉えきれないっていうことを、そのジェンダーとセックスの二分法ということが明らかにした。だけれども、さらに一歩踏み込んでバトラーはこの男女の生物学的性っていうのは変えようがないという、このことすらも社会が構成してきた、ジェンダーの一部なんじゃないのって言ったんですよ。だからセックス、つまり生物学的性ね、そして男マーク女マークってあるじゃないですか、あのね、あと丸に×を書くみたいな、丸の下に十字を書いたら女マークで、丸の右上に矢印を書いたら男マークってやつありますよね。で、あれって文化なんですよ、実は。ね。ああいう風に人を 人に出生時に男ですね女ですねって言っていくことすら文化が構成したものであるならば、むしろジェンダーの方が広い概念でセックスはその中に収まるんだってことになるんですよ、ね、そのさっきのセックスジェンダー二分法だとセックスはセックス、ジェンダーはジェンダーなんだけど、バトラーはこう考えた。ジェンダーというものがを社会が構成するからこそ我々は人を男と女に分けるということをしてきたんだ。こういう因果関係が逆なんじゃないのっていうことですよ。セックス二分法があるからジェンダーが生まれたんじゃなくて、社会がジェンダーというものを必要とし、それが男らしさ女らしさをね、なんだろうか、規範化する、それゆえにお医者さんは最初に男の子ですね女の子ですねと分けなければならなくなったんじゃないの、こういう順番なんじゃないのっていうのが、バトラーが言ったことね。で、次言いますね。はい、138ページ。要約すると、パフォーマティビティ、これパフォーマティブな性質くらいの意味ですか、ことじるとは、バトラーによれば、過去性に関する繰り返し行為されることによって、最大公約数が元からある本質のように見えてくると同時に、繰り返しがズレやほころびを生むゆえに、最大公約数は変化もしうるという性質、のことです。ここで注意しなければいけないのは、そもそも性の初速面はすべてパフォーマティブな性質を持つということです。性に関してパフォーマティブな特徴とそうでない特徴があるのではありません。はい。だからそのジェンダーをめぐるその言説ってのが常にパフォーマティブなんだ、ね、繰り返し行為されることによって最大公約数が元からある本質のように見えてきてしまう。で、これがまあだからコンスタティブな性があるというこれ錯覚なんだよと。むしろパフォーマティブでしかありえないんだとしたら、言語というものが。だとしたら男性性や女性性っていうのもパフォーマティブでしかありえない。で、デリタが言ったように、そのパフォーマティブな言語運用というのを人が繰り返していくと、ね、やばいという言葉がネガティブからポジティブに転じたように、男性性、女性性っていうのも、実は社会が構成していくものであるから、例えばこんなんでも、考えるまでもなく、なんていうの、100年前の男とは、女とは、と、令和の今の、ね、男とは、女とはって、絶対違いますよね。なんつうの、その男子厨房に入らずとか、まあ今失笑しか引き起こさないわけですよ。ね。とか、なんだろうな、その男は子育てとかしないとかね。なんか女子供のもんだ、それは、みたいなことを言ってる男像みたいなのって、もう化石じゃないですか。ね。で、じゃあ今のこの、まあ令和の男像って、その、まあ多様性の時代なのでね、ステレオタイプに男像をそもそも決めることが令和的ではないということを留保を置いた上で、でもこの我々の生きている時代の男性像っていうのは、なんていうかな、男女同権の時代で、ね、子育てにも参加する、家事にも参加する、料理も好きな人多い、ね、そういうその割とジェンダーニュートラルでありながら、だけれども我々が考える男像っていうのはやっぱりあって、でそれはその多分まあ僕なりに言語化するなら、そのパターナルな方法ではない形でやっぱり女性や弱き者を守るっていう男らしさがあったりとか、あるいは女性性ってのも、これもそのジェンダーニュートラルになってきてるわけですよね。別に女の人は家庭にいなきゃいけないなんて、今誰も言わないし、まあ、言ってる人がいたらやばいなと思うしね。で、もちろん家庭にいることも自由だし、仕事をすることも自由。ね。だけど自分らしさも発揮しながらっていう、そういう連立方程式を解いていくっていう、まあ、令和のね、その、今の現役世代っていうのがいて、で、そういう女性像っていうのが何なのかっていうと、これも、今の時代言葉化する、した時点で、もうそもそもステレオタイプを作っちゃうことだから、だから難しいんだけども、でも今のところの最大公約数みたいなことで言うと、何かしらはあるわけじゃないですか。その女性らしさみたいなものは。ね、でそれは多分なんていうのかな、まあ、ケアみたいなことになるんだろうかな。だけどそれすらもそれを押し付けられたね、女性の苦しさっていうことがあるから、女性イコールケアだよねっていうのがそもそも一つの言葉の暴力になっちゃうっていうのもあったりとかして、だからそれなんか常に最大公約数なわけですよ。で僕なりに、僕はキリスト教徒ですので、なんていうのかな、全てのその 男らしさ女らしさを脱構築するっていうか、そもそもジェン、ね、男とか女とかいらないんだよみたいなものには組みしないです、っていうのは、まあ、ここでは LGBTQ つまり、非定型を示す、ジェンダーについては僕は今脇に置いといた上で9割の人々つまり僕のようなシスヘテロの男性および女性っていう定型を示す人について聖書は男性と女性それぞれに何かを言っていると思います。夫たちをこうしなさい妻たちをこうしなさいみたいなことがあるじゃないですか、ね、だけど僕は一言で言うと最高の男らしさとはキリストに似ることだし最高の女らしさとはキリストに似ることこれでいいのかなと僕は思ってますけどね。ああなんていうのかなそんな気がしますよ。だからすごくケア的な男性だっているだろうしものすごくこう力強く男性を守るような女性だっているだろうしじゃあそれが聖書の規範から反してるかっつったら全然反してないと思うんだよね。うんだからなんていうのかなその男という箱に入ってることと女という箱に入ってること以上に個人差の方が大きいわけだからそれを何て言うかな人に押し付けることが僕は何て言うかななんかいい結果を生むようには全く思えずだけどそれぞれが多分そのキリストに似ることっていうことを求めていったらおそらく神が願うような女性になれるだろうし神が願うような男性になれるだろうしだけどそれは決して社会やそのキリスト教世界みたいなものが押し付ける男らしさ女らしさとは同じとは限らない。でこういう発想ね見方をは我々を自由にするのでだからすごいフェミニズムとかクイアスタディーズを学ぶことは実はそのジェンダーの問題に関心がある人だけではなくて自分らしく生きていきたい全ての人に実は関係する学問なんじゃないかなと僕は思ったりします。ということで、LGBT を読み解くクイアスタディーズ入門第3回お送りしました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。